はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、天気も安定してマーケットも安定したっていうね、そういう感じがしますよね、はい、ニューヨークの株なんかはね相当下げていたんですけれども、今週はね比較的安定して、東京もね少し落ち着いてきたと。だからビックス指数もねかなり下がってきましたと同時に、天候もねかなり安定してきて、はい、日々ね寒くなるんで冬が近づいてるなという感じはします。先週末だったかな、富士山麓にいたら紅葉がね木々によってはもう始まっていて、はい、まあ里に降りてくるのも時間の問題だなというふうに思いましたよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのペンス副大統領は先月ワシントンで演説し、中国に歴代政権よりも厳しく対抗していく考えを示しました。長期間の対決も辞さない内容に、アメリカのメディアでは第二次大戦後のソ連との冷戦の到来を告げたチャーチル元イギリス首相の鉄のカーテン演説と重ねる見方も出ています。
まあこの問題はまた後で取り上げます。私もかなり重要な演説だったと思いますね。
勤務時間外のメール業務を規制する動きが各国で広がっています。アメリカのニューヨーク市でつながらない権利の条例案が審議中で、フランスやイタリアでは法律が成立しました。IT 化でオフィスの外でも柔軟に働けるようになった一方、仕事と絶え間なくつながる環境が労働者のストレスになっているとの調査結果もあります。
これまた後で取り上げるんですけど、まあ、ケースバイケースの問題かなというふうに思いますね。
ドイツのメルケル首相は保守系与党のキリスト教民主同盟の党首を退任する考えを表明しました。先月行われた州議会選で連敗した責任を取ります。首相にはとどまり、2021年の任期切れ後に政界を引退する意向を示しましたが、求心力の低下は避けられない見通しです。
そりゃそうですよね。だって彼女自身が首相は党首と一体的にやるべきだとこう言ってたわけだから、今回彼女が言ったことはですね、今まで自分が言っていたことに反するわけですよね。かつ21年にはですね、政界も引退するとまで言ってるので、もう引退することが分かっている人にね、どれだけの人がついていくのか、どれだけ周囲の人間がね言うことを聞くのかという意味では、メルケル時代の終わりの始まりというか、もうかなり中盤に近づいてきますね。ヨーロッパの安定の要石だったので、その人がいなくなるっていうことがヨーロッパ全体にどういう影響を及ぼすのか、まあマクロンさんもね、スタート時点は支持率高かったんだけど、あとはコーマンチキだとかね、いろいろ批判があって支持率落ちてますから。イギリスはほら EU から離脱するじゃないですか。ヨーロッパの盟主って誰だっていう、そういうことになりますよね。
第二次大戦中に強制労働をさせられたとして韓国人4人が新日鉄住金、旧新日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、韓国の最高裁判所は新日鉄住金の上告を退ける判決を言い渡しました。これにより新日鉄住金に対し、原告4人に請求全額の合計4億ウォン、およそ4000万円の支払いを命じたソウル高裁判決が確定しました。
もうね、外交的な条約の方がね、国内法より優先するってしなきゃ誰も外交取り決めなんかしませんよね。そういう原則に違反してますし、歴代の韓国政府の立場とも違うものなんですよね。ムン・ジェイン大統領が昨日の演説でなんかこれに触れるかと思ったら、ちょっとこれ僕はずるいなと思ったんだけど、何にも触れずにね、日韓関係の非常に大きな問題になろうとしているのに方針を示さない、まあ示せないんでしょうね。だからそういう意味ではですね、 韓国の最高裁の決定は目を覆うようなものだなというふうに思いますよね。裁判にね、国民感情が簡単に入る国なので、こうなるかもしれないなとは思ってたけど、それにしてもね、ありえない判決だなというふうに思いますよね。
NTT ドコモは携帯電話の通信料金を来年4月から6月に2割から4割引き下げると発表しました。携帯端末を値引きしない代わりに通信料を安くする分離プランを拡大します。一方 KDDI は楽天と業務提携すると発表しました。 KDDI はスマホ決済で楽天が持つインフラを活用するほか、楽天が来年秋に携帯事業に参入する際に通信設備を貸し出します。
前者はね、なんで政府にちょこちょこっと官房長官に言われたらね、そんなに下がるのかと、じゃあ今までの値段は何だったのかと、まあもちろん設備投資にお金かかるとかいろいろあるのかもしれないけれども、もう日本の携帯は他の国に比べて高いっていうのがですね、一般的な見方で、独占市場なのでそうなってるんでしょうけども、そこに楽天が参入してね、競争が起きるのかと思ったら、KDDI と提携しちゃいますと。だったらあんまりね、KDDI の機嫌損ねるようなことはね、だって回線設備借りてるわけだから言えないなというふうに思ってまして。もうすごいですよ。やっぱり日本の家庭に占めるね、通信費の割合っていうのはね、相当でかいので、やっぱりこれ下げてもらわなきゃ、他の部分にね、お金を増せないっていうことになりますんで、下げて当たり前。で、提携も、まあ楽天も直ちにそれ、施設持ってないので、しばらくはしょうがないなと。でもその後はフェアに競争してほしいなというふうに思いますよね。
サウジアラビアの著名な記者、ジャマル・カショギ氏が殺害された事件で、トルコの検察当局は、カショギ氏はイスタンブールのサウジ総領事館に入ってすぐに拘束され、遺体は切断遺棄されたと発表しました。
これはですね、トルコのサウジアラビアに対する、またアメリカに対する最大のカードに今なってますね。人が殺されたことをカードって呼ぶのはどうかなと私も思いますが、でも外交的にはカードなわけでですね、つまりサウジが言っている主張、カショギさんがね、死んだことの経緯説明に対して、それ違うぞ違うぞって毎回こう言ってくるわけですね。これはサウジとしてはたまったもんではないし、まあ私はアメリカがどういう態度をね、サウジアラビアに取るのかと思って見ていたら、まあ出てこないですよね。どう対処していいかわからないんだと思います。でアメリカはサウジの同盟国であるし、サウジの機嫌損ねるとアメリカの中東政策もうまくいかないというところがあってですね、まあでも今回もちろん事件を起こしたのはサウジアラビアの領事館の人たちなんですけれども、エルドアン大統領の外交手腕はなかなかだなと私は思いましたね。
トヨタ自動車は来年から毎月一定の料金を払えば複数の車を手軽に乗り換えられるサービスを始めます。高級車レクサスなどを自家用車のように使いながら複数の車を入れ替えることができます。所有にこだわらないシェア経済が広がっており、新車販売だけに頼らない新たな事業の柱を探ります。
これはまた後で触れます。
政府は単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を閣議決定しました。人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に、新たな在留資格特定技能を来年4月に創設します。経済界の要望に応じ、これまで認めてこなかった単純労働を受け入れに舵を切ります。
実質的にね、安倍さんはそうじゃないって言ってるけど、移民国家にね、一歩近づいてきていると。ヨーロッパやアメリカの例も見てもね、要するにその人たちが子孫を設けた時にね、その人たちをどう扱うかっていうのが一番大きな問題なので、日本はまだそこまで行ってないんだけれども、こういう議論の中でね、人口が減少する日本という国において、どういう方々に来ていただいて、どういう方々に残留していただいて、または残留していただかなくて帰っていただくのかっていうのはね、非常に重要な問題だなというふうに思います。これ国会の議論見てるとね、やっぱり非常に面白いと思うのは、保守革新って言うじゃないですか。この問題はね、どっちがどっちだか分かんないよね。自民党は早く進めたいっていうふうにね、むしろ形としてはね、改革を志向してるように思うんだけども、野党はむしろね、慎重にやれっていう、これね、立場が入れ替わる問題だなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、 リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカのペンス副大統領が先月、歴代政権よりも中国に厳しく対抗していく考えを示しました。
まあ私はね、二つ注目しましたね。一つはトランプ大統領が演説してるわけではないというね。ここはね、なかなかアメリカのうまいところで、つまり大統領が最終的に言ったらそれがもうごちごちのね、政策になるわけじゃないですか。で、ここは副大統領に言わせて、アメリカの考え方はこうだよとこう世界に打ち出した。で、もちろんそれは最大のターゲットはね、中国であるわけですけれども、それペンス大統領が喋ったと。で、ペンスさんってのはね、トランプさんなんかよりもはるかに昔から共和党員で、共和党の知事もやったし、共和党の一番コアな考え方を代表しているわけですよね。で、彼がハドソンインスティテュートだったかな、で喋った内容を見たときにね、あ、これは本音だなというふうに思いましたね。で、嘘を隠しなくね、要するにアメリカは、中国がいずれ民主化されてアメリカと同じような国になると思ったけど、見ていたら全然そうじゃなくて、共産党支配の下でね、どんどん経済力をつけて世界第二の力を持ってるし、核戦力を含めてね、戦力も非常に充実してきている。で、しかもその成長の過程でね、アメリカの知財とかアメリカのテクノロジー的ノウハウをね、摂取する形でね、パワーをつけている。で、しかもその成長の原資はアメリカとの貿易における巨額の黒字がね、中国経済を強くしている。これはいろいろ考え方あると思うんですけれども、中国っていうのは中国共産党が一党支配している国、共産党ってのはその生い立ちからしてもその時の体制に対して、マルクスは労働者と呼んだ人たちを糾合してね、体制ひっくり返すというシナリオを書いて動く政党なわけじゃないですか。まあ、自然発生的に生まれたね、民族政党とかそういうんじゃなくて、ということは、よく見ていると、中国のやることをよく見ているとね、実は中国っていうのは、例えば建国100年、その頃にはアメリカ凌駕して世界をリードする覇権国になろうとしているんじゃないかと。で、中国が覇権国になるってことはどういうことかというと、共産党が支配する国が世界の覇権を握るということになるわけで、これはアメリカとしても許容できないだろうなと思っていたら、この発言でですね、いくつか言いたいことを端的に言っているんですけれども、最初にね、中国に深く失望ってこう言ってるわけですよ。それはやっぱり民主化もされずにね、中国というのが他国の力、特にアメリカの力を借りながらね、技術にしても貿易黒字にしても、それを成長の糧にしてきていると。であるからして、彼は明確にね、貿易赤字は容認しないんだと、こう言ってるわけですね。だから去年の段階でね、3752億ドルにも上ったね、中国の対米黒字、アメリカにとっては赤字ですよ。それはもう容認しませんよ、とこう言っていて。それでペンスさんが言ってる重要なことはね、中国は知財で略奪をしているんだと、アメリカからね。前から言われていたことで、それはオバマ政権の末期もね、そういう見方が民主党の中にも強まって、中国に強硬に当たらなきゃいけないんだという意見が強くなってきたんですけど、それはもう明確に彼を言ったと。それでね、覇権奪取、中国が狙っているであろう覇権奪取はね、失敗するってこう言ってるわけですね。
はい。
つまりアメリカはそれ邪魔するぞと、こういうこと言ってるわけですよ。で、それは何を意味するかというと、知財の略奪は許せない。中国の対米巨額黒字、それが成長の原資になったり、軍事力拡充の原資になったりするわけですが、それも許さないとこう言っててですね。なおかつ重要なことを言っているのは、中国は新疆ウイグル自治区とかチベットとか含めてね、市民を迫害にさらしてるんじゃないかと、これ迫害の波っていう翻訳のされ方をしてるんですけれども、私もね、チベットも行ったし、新疆ウイグル自治区も行ったんですけれども、パスポートがね、取れない人がいっぱいいたりとかして、本当に迫害してるわけですよね。で、今のその中国の一帯一路の政策についてもね、スリランカなんかが代表例なんですけども、中国に投資するからってこう言われてね、いいでしょうって言ってたら、それがやっぱり返さなきゃいけないお金の中で開発が行われて、で、結局返せなくなると、じゃあその港の権利をよこせとかね、そういうどう考えても後で見るとその国の人たちに見ればカチンとくるようなことをやっていると、
はい、
そういうことは許さないですよと、アメリカの思想に相入れないわけですよ。しかも重要なことはね、中国はトランプ政権打倒を目指していて、そのやり方はロシアよりひどいとこう言ってるわけですね、
は
で、これを聞くと、アメリカと中国というのは、まあしばらくはね、コリジョンコースだと、衝突コースだと見えるわけですね。多分そうだと思うんですけれども、でも現実には、中国もアメリカもお互いの関係があまりにも冷え切ると良くないってことは分かっているので、今週はね、トランプさんがどうも習近平さんに電話したらしいと。で、11月の末にはね、ブエノスアイレスで首脳会談もやるんじゃないかと。で、そういう見通しが高まったから、ニューヨークの方がボンと開けたわけですよね。だから、使い分けてるわけですよ。副大統領にもう強烈なボディーブローを打たせてね。はい、それで、トランプさんは、顔か頭か知らないけど、撫でて、まあまあという、まあそういう状態が続くんでしょうね。で、私が思ったのはね、ペンス副大統領のこのハドソンインスティテュートにおけるスピーチはね、本当にアメリカの共和党のね、考え方に近いので、ぜひ機会があったらね、皆さんにも一回目を通していただけるといいなというふうに思いますよね。
はい。次は勤務時間外のメール業務を規制する動きが各国で広がっています。つながらない権利。フランスやイタリアでは法律が成立しました。
まあでもね、つながらない権利っていうのはね、別に仕事のメールだけじゃないなというふうに思ってね。
そうですね。
それはもう今いっぱいつながるツールがあるわけじゃないですか。はい、Facebook もそうだし、Twitter もそうだし、まあその中でね、特に仕事に関係する会社からのメールをつながらないようにしようと。でもなんか他のところでもつながれつながれっていつも言われてるような気がするなというね、気がしますよね。
はい。
だから私はね、つながる権利、つながらない権利という意味で言うならば、はい、そのネットワーク全体との関係もあるし、まあ中でも負担になるのは仕事のメールだと、夜中にね、上司がその気になれば明日あれやれとか言われてきたらね、それからもう眠れなくなる人もいてるかもしれないじゃないですか。私はね、例えば放送とかそういうものをしている業務の人間はね、つながらない権利なんて言ってたらね、もうこのラジオ局のディレクターに怒られちゃいます。昨日もね、原稿回数が遅れたらねこの時間まで待ってますとか言われて、そのメールが来たのが12時ですよ。で、つながらない権利って俺が言ったらね、彼はどうするんだろうと思ってねまあだから、その、はっきり言ってね、9時5時のオフィスなんかの人が、9時、10時、11時、12時にね、メール送られてきたらね、それは困るわけで、業種によってはね、繋がらない権利を主張できるのもいいかなと。でも、さっきも言ったようにね、繋がらない権利って、他にもいろいろある。LINE もそうだしね。
はい。
その中の一角なわけですよ。どう見ても僕なんか自分の生活見てると、いつも繋がってんな、俺。
そうですね。
いいことか悪いことかってね。だから時々言いたくなるのは、電話やメールも繋がらないね。はい、離島に行きたいと。でもね、そんな離島ないですよ。
そうですね、今はね。
今だって、どこの店だって無料 Wi-Fi ありますって、繋がることを売りにしてるわけなので。はい本当に繋がらないんだったら会社のメールだけではなくてね、
はい、
もう9時以降は SNS もしない、LINE もしない。でも LINE もしないとなるとね、家族からの重要な、
そうですね、
LINE だったりすると困るしね、はい。だから結局ね、いつも繋がってんのかなと、しょうがねえなこれはと、もうどうしようもねえなと。まあだからその中でも、その人の生活を満たすようなね、強圧的な仕事メールというのはね、やっぱり減らしていかなければならないのかなというふうに考えてますけどね。はい、
そしてトヨタ自動車は来年から毎月一定の料金を支払えば複数の車を手軽に乗り換えられるサービスを始めます。
僕ね、未来乗ってね、山梨県にゴルフに行ったんですよ。したら先輩がね、今日俺新車乗ってきたんだよっつってね、
はい、
それで、あ、そうですか、ちょっと乗せてくださいよっつって、で、運転席座ったらね、あんまり変わらねえなと
見られてね。そうですか。
やっぱりトヨタの車だからあんまり変わらないわけですよ。
基本がやっぱり近いんですかね。
そうそう。それでね、でこのニュース見てね、業界全体でやってくれねえかなと思ってね。
あ、そうするとすごく変化があって楽しいかもしれないですね。
そうでしょ。今日はトヨタのレクサスね。明日はルノー。
はい。
明後日はベンツ。
はい。
その次はポルシェ。
BM とかポルシェとか。
ポルシェ。これいいじゃないですか。企業が違うと、配置が全部違うわけですよ。配置が。
確か、あとハンドルの太さとかそういうのも
全然違います。
全然違いますよね。
SUV だとね、ハンドル太かったりしたり、セダンだと細かったりね。それだったら魅力あるなと思ってね。トヨタの車をね、カローラからクラウンに乗り換えたってね、そんなに違うかなと僕はね。クラウンはあんまり乗ったことないんだけども、業界全体でやってよと僕はね、思いましたよね。まあでも、このニュースのね、ポイントは、若い人があまり車を買う意欲をそもそも持ってない。 でもちょこっとね、例えば奥さんなんかが大きなものをデパートに買いに行く、配達してもらってもいいんだけど、いつ来るか分かんないから今日取ってきたいと。そしたらね、今何利用してるかというとカーシェアリングだっていうのあるじゃないですか、はい、もう駐車場にシェアリングのね車が止まってるんですよ ね,
すね、はい、
だからあれ会員にならなきゃいけないんですよね。トヨタの場合はどうやるか分かんないけども、まあカーシェアリングもやりますということで、もう一方で定額制ってのがあって、それは月いくらかのお金を払えばね、営業店に行って乗り換えもね簡単にできると。トヨタもねいろいろやってて、クラウンなんかについて言うと、今までアスリートっていうのがねあって結構よく走ってたんですけど、そういうものを全部名前を変えてクラウンであるということにしたんですよね。でなおかつね、販売店にここはカローラが扱える店とか、これはプリウスの店とかいろいろあったのを、それかなり統合したんですよ。で、それはまあこういうことを狙ってるんだろうなとね。カローラ乗ってた人が次プリウス乗りたいっていう時に、わざわざ販売店に探していくっていうのもね、バカな話ですよね。
そうですね。
大きな流れはね、要するに若者が車乗らなくなった。で、それはもう車メーカーの方にも理由があると思いますよ。だってあんなね、スマホにね、毎月1万8000とかなんか払っている若者にとってみればね。車に乗ったら突然ね、電話はできないね、メールは読めないね、LINE もできないっていう不便な空間になってるわけじゃないですか。まあもちろんそれだんだん変わってきてあるんだけども、その若者に魅力があるものにする。で、まあ乗って、あ、車ってこんなに便利なんだっていう感覚を持ってもらう。もう一つは、所有する価値というのがですね、急激に低下してるわけですよね。大体あの一般家庭にある車っていうのは、大体1日の 95% は駐車場に停まっていると。まあそれはそうですよね。常に出かけてるわけではないので。
都心部は特にそうですね。
そうですね、うん。もうちょこっと出かけるんだったら地下鉄の方が早いとかね、飛ばすのが近いとか、交通の便がいいわけなので、逆に田舎ではね、1日のうちに車がその駐車場にあるのは 30% ぐらいで、夜だけだと、あとはみんな家族が全員バラバラに出てるという局面があって、でもね、地方へ行くとね、
はい、
車つっても軽だったりするわけですよね。だからまあそういう意味では、私は当然やらなければいけないトライかなというふうに思いますよね。でもお願いですから、業界全体で海外の車も含めていろいろ乗り換えできるよ。僕はね、1ヶ月の定額制でいろいろなメーカーの車が乗れるんだったら、それがいいなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
無人コンビニっていうのはね、今いろいろ検討されてるじゃないですか。
そうですね。
その実験を JR 東がね、赤羽駅でこの前やってたんで行ってみたんですよ。
そうなんですか。
それでね、無人って言ってるから本当に無人かなと思ったら、実はホームにね、前キオスクだったところなのでそんな大きくないんですけども、二人きちんと見てんでね、みんな何するかどうぞ無人じゃねえじゃんみたいなそれでね、結構列ができるらしくて、ホームじゃない下のね、階段の下の方にね、はい、そこに並んでくださいと。でそこにもまた一人配置されていて、結局無人じゃなくて三人も使ってるじゃねえかと思ってね。まあそれはまあ実験段階だからそういうことですよね。でまあ行ったら、そこそこ混んでて、まず下に持ってかれて、要するにね、ワンテンポに同時に三人しか入れないんですよ。
キオスクですからね。そうですよね、うん、スペースは狭いですもんね、
う
ん、
と同時にね、はい、もうちょっとねびっくりするほどのねカメラが棚のところにもね天井にもあるらしいんですけど、それが補足しきれないんですよね。例えば万引きとかね、そういうのをね、それでいくらの商品撮ったかとかカメラが見てるんでしょう。それで3人ずつなので下に並ばされてね、はい、でまあいいですよって上がっていって、入るときはねスイカをかざすんですね、入り口にね。そうするとドアが開いて入って、はい、商品をこうね、選ぶ。まあ、そんなに数多い商品があるわけではないんだけども、 棚にカメラがあって、上にカメラがあって、この人は何してるかって全部監視してるわけですよね。で、監視するためじゃなくて、それは決済を楽にするためのものなんだけど、はい、で、僕もね、必要不必要関係なく3点ぐらい選んで、はい、それでレジのところ行くんですよ、はい。レジのところは足跡っていうかね、足のマークがあって、そこに立てと。
あ、はい。
それで、買ったものをね、別にバーコードを通すわけではなくて、こう持って、
はい、
立った瞬間にあなたは856円買いましたよと。それでまたそれスイカで払うわけですよね。まあ無人ではないけど、これ早くていいかと。
はい。
それでね、僕が行くって事前に言ったらね、悪いこと考える奴がいっぱいいてね、棚の商品は同じところに同じものがあって、それみんなカメラが見てるわけじゃないですか。はい。映してみたらどうなるかやってみろとかね。もっとひどいのはね。万引きしてみたらどうなるかやってみろって、で、じゃあ俺はさすがにできんなと思ってね。やらなかったんですけども、やった記者がね、ちゃんといて、はい、やっぱりできなかったって言ってますね。それ一人が三人しか入れなくて、
はい、
もう四方八方から見られているので、
そうですよね、
それはあなたどうするんですかって払いましたかって後でね、聞かれたっていう言ってて。まあ私はね、将来、の姿はこうかなと。JR さんもね、キオスクのお店の方をね、揃えるのが結構大変らしくて、まあそれ、日本中で言えることじゃないですか。それだったらコンビニだって同じことですよね。キオスクでできるわけだから、将来はね、そういう形になっていくのかなと。エリアによってね、駅の通勤ホームなんていうのは、いつもアクティブに働いて、いろいろな世の中の事情に詳しい人はいるので、すぐ慣れると思うんですよ、多分ね。で、皆さんスイカ持ってらっしゃるじゃないですか。でも、あれを地方でやったらね、大混乱になるんじゃないかなと思ってね。3人しか入っちゃいけないとか言ったってね。おじいちゃんおばあちゃん、ドドドドドドって。
一人じゃやっぱ不安だから誰かと一緒に入りたいって気持ちもある。
そうそうそう。すぐ5、6人になってね、カメラが追い切れないとかいろいろ問題があってね。
影になっちゃいます
ね。そうそうそう。だからまあそういう意味ではね、ナイストライなんだけど、課題は多いなと。でも方向としてはあっちかなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、JR 東日本の無人コンビニでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
日本シリーズはね、ソフトバンクファンのね、はい、あなたは非常に嬉しいんじゃないかと思うんだけど、まあ広島これでね、仮にですよ、負けたら3年連続ね、日本シリーズに入れなかったこともあるし、
そうですね、
前にね、ちょっとかわいそうだなと思うのと、やっぱりアメリカでもね、ロサンゼルスドジャースがね、2年連続でね、ワールドシリーズで敗れたりしてね、
はい、
スポーツの世界は過酷だなと。広島巻き返すかもしれませんよ、球場がね、広島に戻るので、
はい、ホームに戻りますからね。
ちょっと2年連続ワールドシリーズで敗れたドジャースとね、カープの来年はね、ちょっと心配だなというふうに思ってるんですけどね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
ブレーベッドブリガード。